皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野智津です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんにちは。
先生いつもありがとうございます。
いえこちらこそ。
はい、やはり李先生といえば、まあ、韓国の朴大統領もですね当選されるということを予測されて、そしてまた、数年前に書かれた北朝鮮のキム・ジョンウィルとキム・ジョンウンの、正体ですね、はい、その本書かれて、うん、やっぱりすごく、現在を正確に分析されて将来もかなり予測されるので、ほとんど今まで当たっておられるので、で今日ですねこのスタジオに来ていただいたのはですね、やはり北朝鮮がこれから核実験を行うかどうかということで、今日は北朝鮮核実験の真相
に迫ると、
に迫るということで、はい、いろいろとお話をお伺いしたいんですけれども、ズバリ北朝鮮は核実験を行うんでしょうか。
やりますね。間違いなくやると思います。
その本質的な理由って何ですか。
体制 の維持結束にあると言ってますね。だからある意味金正恩体制がちょっといろいろ問題抱えてるんじゃないかっていうふうにも、
内部的な問題ということですか。そうです、う
ん、はい、
それはレジムチェンジということもゼロではないということですか。
いやそういうことではなくて、今ね、例えば北朝鮮ではもう絶対ありえない金正日時代の政策的なミス、例えばその発電ヒッチョン発電所というのがあるんですが、はい、その発電所が工事がねやっぱりいろいろ問題があったらしくて、その責任はやっぱりその金正日にもあるんじゃないかというのが密かにささやかされると、うん、ですからそういうことは噂で立ってると言っても、そういうことは今までありえない現象ですね。
だから金正恩の統率力というのが落ちてるということですかね。そういう噂っていうんですかね。
権威が出ること自体が、しつつあるのかな、うん、少しこう緩んできてるんですね、うん、ですからそれを何としてもそれをまず体制を固めていくには、求心力を強めていくには何かが必要ですね。
はい、うん、ミサイル実験と、その求心力ではミサイル実験成功と核実験成功ということ
ですか。はい、そうです。経済とか人民に何かを与えなければならないんですが、そういう与えようとしてもそれがない。ですからその代わりに我々は軍事強制大国を作るために今ちょっと我慢して、一緒にやっていこうという、多分そういうことで人民をこう束ねていこうという企み。
キム・ジョンイルさんの時もキム・ジョンフさんと同じ考えだと思うんですね、今の先生おっしゃった、
はい、
要するにいくら北朝鮮の人民が飢餓に苦しんでも、
はい、
北朝鮮の目的は、はい、核を持ってミサイルを持って、はい、そして将来的に南北の統一であると、
はい、僕はね彼らも正常な判断ができる集団であれば統一はそんなに簡単ではないと、
うん、
ただ彼らの究極的な目的というか、とにかく金一族のその首都体制、それだけはもう死守するということがもう何
一にも二にも三にも金属、金属ダイナシーの存続ということですか。
そうです。ですから核武装とか核保有というのはその前提条件というか、それのためのある手段と言ってもいいですね。
うん、もし僕は非常にリベラルで、ああいう核とか戦争とか嫌い、はい、軍事とか嫌いで、はい、まあ、ソフトランディングで、
はい、
協調的にうまくいけばいいと思ってて、実際アメリカの研究所にいるときもブルックの研究所もそういうグランドデザインというのを書いた人間ですけれども、
はい、
だけど今北朝鮮の立場になっていた場合に、
はい、
やはり核を持つことによってミサイルもあることによって、
はい、
初めてアメリカと同じレベルで交渉できるとか、不可侵条約の問題とか解決できる かなと思ったりするんですかね、簡単な立場に立てば。
その側面は強いですね。北朝鮮がもしも核とかを持って、そういうふうに世界にその存在感を示さないと、アメリカとかは見向きもしないでしょうね。
うん、
ただ、そういう側面はあるんですが、一方ではその北朝鮮がもっと本当はいい選択もあるわけですよね。核を持たずに人民の生活を優先して、で経済改革を中国のようにすれば、むしろその北朝鮮はもっと違う形でね、安全に体制を維持できると、
それは理想ですけれども、先ほどおっしゃったように、キムダイナスティを存続させるためにはですね、
はい、
もし解放してしまったら、
そうです、
キム体制自体が崩壊、
そこがジレンマでね、改革開放をするためには、今までその2代にわたってやってきたその金一族のやり方を修正しなきゃならないんですね。
うん、
修正するというのは、それを部分的にあるいは全面的に否定する必要がある。否定するというのは、その正当性を疑われるようになってしまって、正当性を否定するということは、今の金正恩を否定することになります。
はい、
ですから彼らにとってはその2代にわたってやってきたその体制やり方は絶対そのちっとも非はなかったと、それは認めるわけにいかないと。しかしそれを続けていけば改革開放もできないし、改革開放しなければ経済を立て直すことができないし、そうすると何に頼るかといったら、そういう核とかミサイルとか、うん、そういう不気味な、うん、そういう手段に出ざるを得ない、
うん、
そういう状況に追い込まれて、
ね、実際先ほどおっしゃったように北朝鮮は核実験を行うと思いますけれども、
うん、
だけどアメリカも中国も、はい、あるいは日本も韓国も全ての国、はい、国連も含めてやるべきことは単なる抑止よりか阻止するとするよね。
はい、
そのためには今北朝鮮がもう核技術あるかもしれないけど、今実験を行わずにやめた場合、
はい、
相当大規模な経済協力を行うと、
はい、
北朝鮮に対してだからやめなさいと、うん、っていう交渉は無理でしょうか。
逆にね、これ確証はないんですが、中国が今必死で第3回目の核実験はやめなさいというふうに、
はい、
ここ1ヶ月の間に北朝鮮の大使、公使を3回以上こう呼び出してね、外務省に呼び出して、強い、まあ、調子で抗議していると言われています。そこで、北朝鮮が、金正恩が特使を派遣したという、まあ、一部の報道もあるんですが、金正恩が送った特使ができることは、やりますと。しかしこのなぜやるんだという理由を説明するんでしょうね。
うん、
しかし、まあ、そういう可能性はほぼないと思うんですが、もし中国がそこまで強く我々に核実験をやめろと言うんだったら、もうその大きな見返りというか支援をしてほしいと。しかし中国はね、うん、今まで北朝鮮に対するその支援というのは、こう大規模な支援はしてないわけですね。この間 の夏のチャン・ソンテクが60人ほどの経済視察団を連れて中国に行った時も、大規模経済支援を要求したんですが、中国はそうではなくて、あなたたちで中国のように改革しなさいと、
うん、
それには我々協力しますと。しかしそのお金をね、10億ドルとか20億ドルを渡してね、それは我々普通の個人対個人でもそうなんですが、何にも努力しない人にお金をずっとこう渡しても、あの人一向に豊かになれないですよね。ですから中国はそれをこうやってるんですが、北朝鮮からすると、なんだこの我々はあなたたちに頼ってるのにね、もう本当にこう 生かさず殺さずというわずかな支援しかしてくれないと、それで地上努力をしなさいと言うと、実はね、中国にかなり怒ってると思いますね。
ということは、協力するより、ね、経済的支援するより、
はい、
仮に北朝鮮が第3回目の核実験を行った場合、強力な経済制裁をすると、後からね、例えば、中国が石油を北朝鮮の方に供給してたり、あるいはロシアのそういうパイプ、すべてのエネルギーをカットすると、
はい、
そういうやり方っていう方が有効かも分からないですね、核実験をした場合、これほどペナルティがあると。
もちろん中国が本気になれば、北朝鮮はアウトですね、しかし、中国の基本戦略というのは、北朝鮮の体制は何が何でも支えていくと、これは僕の見方ですよ。で、しかし、その原則も何にもなく、もう無限にこう支えていくかといえば、そこにはやっぱり中国も少しずつこう民意が、非常にこう民意を気にするようになっているので、それも難しいことは難しいです。しかし中国政府は北朝鮮というカードを絶対手放さないと思います、そうするには強く北朝鮮に核実験をやめなさいというふうに迫っていってますけれども、彼らその体制が崩壊するような事態が到来するのようなね、そういう事態だけは避けようと思うはずです。
ということは、今先生がおっしゃったことは、北朝鮮の、まあ、いわゆる首脳が理解した場合ですね、我々は絶対中国がいるから崩壊しないんだと、中国が望んでないからということは、北朝鮮は今核実験を行って成功すると、そこをスタートラインとしてますます交渉していこう、アメリカとね、不可侵条約。
そうです。ですから北朝鮮は、中国のその裏を読んでるんですね、もう自分たちがいくらその、まあ、悪いことして、もう悪いことっていうか、その核実験を過去2回やりましたよね、その時も第一次核実験が行われた2005年でしたかね、その時も中国が強い調子でその、やっぱり阻止しようとしたのを強行しました。それでそれが北朝鮮との関係が1年間ぐらいちょっと疎遠になったんですが、回復して、で第二次核実験もそうですし、だから北朝鮮はすでに中国の手形を読んでるんですね。
そうですね、
だから絶対北朝鮮が北朝鮮の首を絞めてね、崩壊に至るまでには中国はやらないだろうと。
そうですね、1994、5年に、ケドという北朝鮮、朝鮮半島エネルギー開発機構というのが出て、日本も、ね、大使だったりしたんで、僕もよく知ってる大使なんですけれども、その時に今おっしゃったように、中国が北朝鮮にエネルギーを供給しないと、で北朝鮮が核をやめた場合に、まあ、マルチラテラルな多国間の協力に基づいて、かなりお金を出して、キドというのを作りましたね、けどそれが北朝鮮は全然約束を守らなかったんで、結局お金出して全く失敗したと、そういうマルチラテラルなフレームワークね。
そうです。
そうすると、次なる戦略というのは、
つまりね、ここ1994年10月ですかね、そのジェネバ会議で、まあ、そういう北朝鮮に核開発をやめさせる代わりに何か見返りでね、それを阻止しようとした、それが17年近くなりますかね。
そうなりますね、
この17年間それが無駄だったというのは、誰が見ても当事者ももちろんながら、これは歴史がもう証明してるわけですね。
してますね。僕はそのあたりから結構国連で、トマン公開とか、北朝鮮問題に関与してて、であと新潟県の研究所なり移った時にですね、それが起こった時に僕忘れもしないのは、クリントン政権の国防長官であったペリー、国防長官がですね、もう必ず攻撃すると、 でそこにカーター大統領が入って元大統領が入って止めたケースがあるんです、はい、今から思えばあの時が、はい、まあ、相当核兵器持ってなかったんで北朝鮮は、
はい、
ミサイルもほとんど喉の手元もなかった時代だと思うんで、あの時それなりの、はい、まあ、先制攻撃に近いようなことをやっとけば違った展開あるんです。やらなかったから今ずるずるとその17年間で北朝鮮もほぼ核兵器を持ってしまったと、ね、ミサイルも、
それだけではなくてね、その時はそのキム・ヨンサム大統領だったんですが、はい、その時代にクリントン大統領に対してキム・ヨンサムは絶対その、
そうですね、
戦争を引き起こすような、うん、そういう危険な真似はやめてほしいと、それで、うん、まあ、思いとどまったっていうんですが、
そうですね、
それはまあ、いろんな回顧録とか、
うん、ありますね、
それにあるんですが、それだけではないですよね、キム・デジュン大統領時代もチャンスはいくらでもありました。北朝鮮を追い込んで、はい、まあ、ギブアップさせるね、
うん、
2002年にキム・ジョンイルが小泉総理に会ってね、拉致を認めたっていうのは、これはもう彼が本当に困ってたんですね、
うん、
ですからそういう過去のことをこうずっとこう振り返ってみますと、北朝鮮に対してむしろ北朝鮮は一貫して彼らのその姿勢は崩してないんですよ、
うん、
なんとかして経済支援ももらうし、
うん、
しかし一方では
核兵器も
開発すると、核兵器を保有するその意思は一度も放棄したこともないし、うん、ずっと続けてきてるんですね、
うん、
事実その核施設に今3000人以上の科学者が働いてるんですが、そういう人たちは突然どこから空から降ってきたわけじゃなくって、うん、50年代からソ連で、うん、勉強して核物理とか、うん、そういうずっと北朝鮮をやってきてます、
うんうん、
ですからそれはなぜその周辺国はそういう北朝鮮の、まあ、そういう一貫したその姿勢をね知りながらなぜ有効なそういう手段を取ってないか、うん、
まあ、それはまだ唯一世界で冷戦構造が残る、
うんうん、
勢力均衡型の構造になっているということで、
はい、
今日は龍谷大学の社会学の李先生からですね、はい、北朝鮮の核実験の真相に迫るということでお話をお伺いしているんですが、はい、ここでちょっとブレイクとして、ハワイの、
はい、
ナレオのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います、
はい、
ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タモスです、この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です、
はい、
先生北朝鮮がまあ核実験を行うということで、
はい、
で我々今ですね、はい、何ができるかと、いかにこう阻止できるかということからちょっと考えてみたいと思うんですけれども、
その辺はね、やっぱり過去の歴史から学ぶべきことがたくさんあってね、 実は僕から見るとね、この6者会議のメンバーたち、特に北朝鮮を除く5社、この人たちは過去に何も学んでない、
うん、
ずっと同じことをやってるんですね、
う
ん、
そうですね、
ですから僕は北朝鮮問題を解決するポイントはこの5社が北朝鮮を除くね、はい、目標、政策目標を立てることです。つまり北朝鮮の体制を支えていくのか、うん、あるいは北朝鮮をその、まあ、力をこう力でこう圧力かけて、
ソフトランディングハードランディングか、
レジュームチェンジとかそういうことを、
現状維持はないけれども、うん、
レジュームチェンジもね、いろんな形があって、僕は金一族、つまり今の若い指導者に取って代わる指導体制を作る、そういう方法もあります、うん、ですからそういうことが今まで目標がなかったんですね、うん、バラバラでね、中国が目指す目標と、うんうん、アメリカが目指す目標とも当然違っていいんですが、その辺では一定のね、コンセンサスが必要ですが、それがなかった。
そうですね、2013年、うん、まあ、12年に世界のリーダーがほとんど変わって、
はい、
特に5社の中心は僕は韓国だと思うんですね、うん、パク・クネ、まあ、今月就任されると思いますけれども、はい、うん、やっぱり韓国を中心とした明確なですね、
はい、
北朝鮮に対して、まあ、ソフトランディング、ハードランディングか、
はい、
あるいはそのミックスか、はい、いろんなこう明確なね、ビジョンを、はい、先生、パク・クネ、はい、大統領の本書かれたんですけども、
はい、
パク・クネ大統領の、
はい、
北朝鮮に対する明確な政策でも出てるんですか？
キーワードはね、出てます。信頼プロセスでいくと。つまりお互い信頼関係を作って、それで話し合って問題を解決していくと、うん、しかしその信頼というのはお互い約束を守るとか嘘をつかないとかそういうことですよね、人間も。しかし北朝鮮はそういう相手ではない、今のところはね、うん、ですからもちろん今おっしゃったように北朝鮮問題は韓国が当事者ですよね、
うん、
ですから韓国がどうしたいかというのはこの政策目標で一番大事な部分なんですが、韓国は今まで曖昧だった。ですからそこを韓国が一貫した政策目標があって、それを中国とかアメリカに持って行ってその説得して、ぜひこうしたいんだけれども、これは人類の普遍的なあれにも合致するしとかね。
例えば2000年にキム・デジュン大統領がノーベル平和賞をもらいましたね。で、ちょっとその後、まあ、対応政策というか、
はい、
そういう、まあ、妥協政策というか、はい、そういう政策が中心でずっとなってきましたね。
それは失敗しましたね。
失敗しましたね。
うんうん、
で、次はそういう政策なくて信頼っていうけれども、
はい、
もっとこう、僕は予感するのはやっぱりこう朝鮮民族というね、
はい、
統一に向けた両者のね、はい、
うん、
ちょっと時間があるか分かんないけれども、
はい、
本当の
ただね、
ありが
た、ですから北朝鮮をちょっとまず、はい、さておいてね、
さておいて
やるべきは中国との信頼関係、信頼プロセスね、うん、これが先だと僕は思います。
韓国と中国ということですか？
韓国と中国、はい、アメリカと中国、
アメリカと中国、
日本もそうなんだけれども、日本は今そういう尖閣問題でそういうところではないですよね、うん、本当は日本が韓国とかっちり手を結んで、それで中国説得して、
竹島と尖閣の問題出るほど、うん、韓国と中国が結びつきますね。
そうですね、はい、
うん、
ちょっとそのこういう問題は個別にこう起こっている別々の問題に見えるんだけれどもね、やっぱり北朝鮮という要素が東アジアを、東アジアの雰囲気をね、
うん、
ちょっと壊しているような気がします、僕はね。ですから北朝鮮問題でもその突破口でもいいんですが、韓国が中国を説得して、この際こういう状態をずっと続けるには良くないんじゃないかというふうにして、中国もなるほど そうだというふうに お互いにこう、虚心坦懐に話し合える。
韓国が中国に言うべきことは、うんうん、経済制裁を強くしてくれということですか。
そこでね、
もし核実験するんだったら、
その辺がね、一番問題ですが、オプションはね、3つほど僕はあると思うんですよ、はい。例えばさっき言ったその、まあ、指導体制 の、まあ、チェンジというか、そのレジムチェンジといってもちょっといろんな意味があるんですが、例えば若い人を中心としたこの体制はちょっと難しいんじゃないかというふうな部分、これをどうするかという部分と、それから北朝鮮の中国が仮にそれを黙認するんであれば、我々にもオプションがあるというふうのを明確に中国に伝えることですね、うん、韓国も日本も、うん、核を持っている北朝鮮を隣に置いて、うん、我々手をくわ指を口に加えて何にもしないわけにはいかないということを言う、うん、それからもう一つは、まあ、今ずっとやってきた核保有、北朝鮮がもう本当にそこまでやるんだったらしょうがなく北朝鮮を崩壊させるわけにはいかないので、核保有を認めつつ核拡散だけはやめなさいという一歩下がってね、うん、やはりこの3つのオプションの中でちょっとそれぞれの国が多分、まあ、目指す目標が違うと思うんですが、僕は一番最初に言ったオプションが、そういう意思表示をするだけでもかなり効果はあると、うん、ですからこれをまず、中国、アメリカ、韓国、まあ、韓国が明確にそういうメッセージを出して、うん、それに対して我々は中国に絶対迷惑かけませんと、そういうことを言い続ける、うん、ですからそういうことをね、先ほどおっしゃったように韓国が大事ですよね。韓国がこの朝鮮半島問題、核兵器もなぜアメリカが相手に なるかというのは普通素直に考えると不思議でしょう。
僕は今おっしゃった大事な そのリーダーね、うん、はい、特にまあ金正恩という人を残しながらもその若いね、
はい、
本当にリベラルというかアメリカなりヨーロッパで教育を受けたね、はい、金正恩さん自体がそうですから、そういう人で固めるようなね体制を作った場合ですね、北で
そこら辺はね、うん、ちょっと国会でね、
うん、
彼はリベラルでも何でもなくって、うん、例えばそのポルポト、
はいはい、
カンボジアね、はい、彼はフランス留学して戻ったんだけれども、うん、もう人類最悪のそのことをやりましたよね、うん、だからまあ金正恩がそういう人だとは言いませんが、うん、彼の教育を受けた家庭、僕はその本を書きましたけれども、うん、彼が何年何月までいつまで、うん、そこにウィーンにいたとかね、うんうん、それがなぜ重要かというと、彼の成長過程にどんな教育を受けて来たかということから、その人は大体推測できるんです。彼はねそういうヨーロッパ式の教育を受けてはない、うんうん、
ないですか。
はい、表面的にはそう見えるんですが、
まあそうですね、その北朝鮮内部の問題がある場合、それを外圧によってその、はい、まあ、一番最初のオプションを言われたような、
はい、
それが非常に重要になってくると思うんですね、
はい、
でそうする、もし仮に今非常に厳しい状況ですが、もしこれが良くなれば、はい、僕東アジアというのはすごく発展するモメンタルになると、それを北朝鮮に対して示して、あなたがもし核実験今やめたらすごいいいことがあるんですよということを示すのが大事だと思いますね。
特にそれを中国に、示すべきですね、
はい、李先生本当にありがとうございます。
いいえ、こちらこそ、
またお願いいたします。
はい。